ラジオセラピー幸せを育む心理学。こんばんは、宇都宮たみです。アメリカ生まれの心理学であるチョイスセオリー、選択理論の魅力をお伝えしているこの番組、2012年10月のスタートから今月で10年目に入りました。そこで今月はスペシャル企画として、日本選択理論心理学会会長の柿谷正樹先生にリモートでお話を伺います。今日はこのコロナ禍を幸せに生きるヒントです。
私たちの考え方が、考え方っていうのは行動の一つとして4つの構成要素があると、はい、行為と思考と感情と生理反応ですよね、この考え方っていうのはどういう状況であったとしても、例えばベッドにもう寝たきりであったとしても、動き回っているとしても、この考え方をどう変えるかっていうのはどんな状況でもできるわけですから、コロナ禍の中でこんな経験ってそんなにしょっちゅうあるわけじゃないから、またとない、一生に一度の経験をいかに充実して楽しいものにするかっていう、そういう過ごし方ですね。家族でも夫が家にいて、妻は今までと違う状況、子供もうろうろしてる、その中で何か今までできなかったようなことをプラスのものを見つけるようなね、
はい、
そんな生き方ができたらいいなと思いますね。
はい、まさにその通りだと思います。捉え方というか、その考え方というか、選択論が一番有効に働くところかなと、このコロナ禍でと、いうふうに思いますね。これが選択理論では全行動という名前が付けられているんですけれども、車の絵を、ちょっとイメージしていただいて、これ前輪駆動の車で、その前輪に考え方と行為、いわゆる行動があって、後輪に感情と生理反応、いわゆる体調があるわけですよね。で、前輪の考え方とか、すること、行動をコントロールすると、後輪の感情やそれから体調がついてくると。
はい、
例えばそのコロナ禍でイライラするとか、うつうつするとか、その嫌な感情が出てきてしまうのは、考え方やその時に行っていることがなんかマイナスの方向に行っているっていうふうなことを教えてくれるっていうふうなことなんですよね。
例えば落ち込んでるうつ状態の人が外を20分早足で歩いてくるようにと言われて、で歩いて帰ってきたとしたら、うつ状態はどうなってるでしょうね。
なんかちょっとどっかに行っちゃってる気がしますね、落ち込んだ状態が
そうですね、同じこの落ち込みを維持しながらね、早足で20分歩くって大変なことですからね。早足で20分歩いたら落ち込みの感情は当然変わってくるんですよね。だからそういう意味では行為とこの感情とはつながってるっていうこと、それから思考、前輪には行為と思考があるわけですが、その思考を考えてること、これがマイナスであれば落ち込みになるわけですけども、落ち込んでる人が考えてる考え方を変えていく、実際に歩いてるっていうのと早足で歩いてるっていうのと考え方、家にいたらお花を見る機会もないかもしれない、樹木の青さを知ることもない、それを見ながら、そうすると当然考え方も変わってきますよね。
はい、
だから行為と思考の前輪が変わっていけば、後輪の感情と生理反応は変わってくると。で私がいつも思い出すのはね、私たちにこのカウンセリングリアリティセラピーを教えてくださったボブ・ウォーブルディングというアメリカの大学で教授をされてて、今は定年退職されてますけども、 日本にも何度も来られた方、その方がね、どこかで書かれていたのか話を聞いたのか、落ち込んでる女性が小さい女の子を連れてカウンセリングに見えて、でカウンセリングセッションが終わる頃にカウンセラーをしているウォーブルディングが、一つお願いしたいことがあるんだけどって、家に帰る道すがら綺麗なお花を見たら、娘さんに綺麗なお花ねって一言言ってください。それだけのね、まあ宿題っていうか課題なんですよね。それでそのお母さんがね、家に帰る途中にまず綺麗な花があるなんても今まで気づかなかった、でも綺麗な花を見て、そして娘さんにね、その花を指さして綺麗なお花ねって言ったとしたらね、ほんの小さな変化なんだけども、そこから大きなね、こう変化になっていく可能性ありますよね。
はい、すごくそう思います。
最初はね、ほんの小さな変化でいいんですよ。ですから思考の部分、何ができないとしても考えている思考の部分で、それがちょっとでもプラスになるような方向に行けば、感情、ネガティブな感情は変わっていくということですよね。
はい、あのコロナ禍で家に花を飾る人や観葉植物を育てる方が増えたっていうようなことも聞くんですが、
いいことですね。
いいことですよね、
はい、掃除にしてもね、机の上にいろんな書類が載ってるのをね、段ボール箱を持ってきて全部シュッシュッシュッってやって、で机の上は綺麗になりますよね。
はいはい、
段ボール箱にはまた別のもの入ってるんだけど、
はい、
でも後でこれをやるとして、この今のこの机の状態はこう気持ちのいい状態になったという、そんな変化から大きな変化に変わっていく、そんな可能性がありますよね。
すごく素敵なヒントをいただきました。
今日は日本選択理論心理学会会長の柿谷正樹先生へのインタビューをお送りしました。